次は4日の社会面、暮らし面、読者の声などからお届けします。4日の記事の前に3月1日日曜日にお届けできなかった記事がありますので、そこからお読みします。オピニオンコラム、記者の視点、報道センター佐藤良一記者の記事です。豊浜トンネル事故から30年。後志管内古平町で起きた豊浜トンネル崩落事故から30年が過ぎた。記事執筆のため遺族や地元関係者への取材を昨年秋から重ねてきた。20人の命を奪った悲劇はトンネルの安全対策を見直す契機となったものの、岩盤崩落を事前に予知する技術は未だ確立されていない。遺族は同じ思いを誰にもしてほしくないと願い続ける。事故を知る当事者が減り、遺族の高齢化が進む中、国や行政は安全対策の強化や研究を続け、事故の風化を防ぐための取り組みを支える必要がある。何も話せずごめんなさい。協力できなくてごめんなさい。崩落事故で娘を亡くしたある母親の言葉が忘れられない。当時を振り返り、今の気持ちを聞かせてもらえないかと自宅を訪ねたが、取材は叶わなかった。食い下がる私に、母親は、無意識に事故の記憶に蓋をしているのかも、できるだけ思い出さないようにしている、とも言った。心の傷の深さを思い知った。1996年2月10日、古平町と、後志管内余市町を結ぶ国道229号の豊浜トンネルの古平川出入口付近で、トンネル上部の巨大な岩盤が崩落した。岩盤は高さ約70メートル、最大幅約50メートル。通行中の路線バスと乗用車を押し潰し、乗っていた12歳から74歳の男女20人が下敷きになった。8日間に及ぶ救出作業の末、全員が遺体で収容された。事故の約半年後にまとめられた調査委員会の報告書では、崩落の予知予測は困難だった、と結論付けられた。その後、北海道開発局開発土木研究所、現関地土木研究所は、専門チームを設置し、岩盤斜面の監視や崩落検知の研究を進めたが、2006年の最終報告でも、どの規模のものがいつ崩落するかを予測することは極めて困難、などとされた。民間などの研究が進んだ現在も、実用化された崩落予測の技術はない。関地土木研究所という、数万年単位の歳月を経て形成された岩盤のわずかな変化から、極めて頻度の少ない大規模崩落を予測するのは容易ではない。ただ、人工知能、AI など技術の進展により、こうした研究の加速が期待される。関地土木研究所の倉橋俊幸地質研究官57歳は、ドローンや高性能カメラの普及で、岩盤や斜面の撮影データ量は20年から30年前の数十倍に増えたと指摘する。 AI で解析する技術が確立できれば崩落予測の精度は高まると見ている。進路インフラの安全は住民の生活に直結する。近年は北海道内でも豪雨や気温上昇など気候変動の影響が大きい。トンネル工学が専門の北大大学院工学研究院の小玉純一特任教授62歳は、岩盤に悪影響を及ぼすのは間違いない。監視や定期的な点検の必要性は高まっていると見る。国は岩盤研究への十分な予算確保と現場での検証体制を強化するべきだ。一方、地元で事故を語り継ぐ動きは徐々に見えにくくなっている。事故を機に結成された遺族会210の会は、 2年後の33回忌をもって毎年続けてきた合同供養を終える方針だ。今後は個別の供養が中心となり、事故の記憶を伝える機会は減っていくだろう。遺族の高齢化が進み、会員数も減りつつあり、風化が進むことを心配していると話す遺族は少なくない。古びら町内を見渡しても、事故を伝える施設はトンネル近くの慰霊碑以外にほとんどない。学校教育の場で事故について触れられる機会は減り、2年前に古びら町が発行した町史年表でさえ、豊浜トンネル事故に関する記述は乏しかった。町内では事故を全く知らない人が増えてきたとの声もある。今後の課題は遺族会が担ってきた慰霊碑の管理をどう引き継ぐかだ。遺族の荒川光子さん78歳は、30年経っても町外から痛む声が届くことに感謝していると語るなど、風化を防ぐ取り組みに期待を寄せる人もいる。事故で同級生を亡くした成田昭彦町長73歳は、まずは遺族会の皆さんの考えを尊重したい。協力できることがあれば検討したいと話す。豊浜の崩落は自然の脅威と人の無力さを突きつけた。同じ悲しみを繰り返さないためにできることは何か。豊浜で失われた命の重みを私たちはどう受け止め、どう伝えていくのか。その問いに向き合い続けることが犠牲者への祈りだと思う。3月1日、記者の視点からでした。
次は、暮らし面から泉です。札幌市西区、沢田さとみさん、61歳、主婦の方です。タイトルは、最後の発表会。孫の幼稚園最後の発表会があった。日曜日だったので、娘夫婦と両方のじいじ、ばあばの6人で見に行った。年中、年少さんの可愛らしい発表が終わり、いよいよ年長さんの発表。劇と合奏、合唱と、盛りだくさんの発表だった。アリさんの役だった孫を見て、ばあば二人で、うちのアリさんが一番可愛いね、と、バカなことを言い合って笑った。合奏のハンドベルも、ベルの持ち替えも素早く、よくこれだけ覚えたなぁと感心した。最後の合唱。心の根っこを歌います、と歌い出した。いつの間にか大きくなった。いつの間にか泣かなくなった。そうだった。入園して1ヶ月は毎日のように泣いて、制服の肩の部分を鼻水で真っ白にして、帰りの園バスから降りる時も、ママの顔を見た途端にまた大泣きして帰ってきていた。ウイルスも漏れなくもらって、しょっちゅう風邪でお休みしていた。だんだんと休むこともなくなり、毎日楽しくいろいろな体験をして成長していった。合唱が始まって、走馬灯のように3年間が思い出されて、涙が溢れてしまった。4月には、自分で選んだピンクのランドセルを背負って、小学校に通う姿を思い浮かべて、歌い終わった孫の誇らしげな顔を見て、ハンカチで涙を拭いた。きっと、小学校生活も楽しいことがいっぱい待ってるからね。泉でした。次です。北海道文教大教授、札幌医大名誉教授、当世則次さんの生きる仕組みです。935回。慢性胃炎。ピロリ菌除去で少なく。胃の調子の悪さを抱えている人がいます。その状況を胃が弱いとか胃弱とか表現することがあります。胃弱とは胃痛、胃のもたれ感、胃が重いなどの症状があり、時に吐き気が出ます。基本的に食欲不振で、少し食べるとすぐに食欲がなくなって、食べ物を受け付けなくなります。 皮下垂や胃拡張など胃の運動が悪くなる症状も出てきます。こうした病状を慢性胃炎と呼びます。慢性胃炎の人にはしきりと胃薬を飲んでいる人が多く、多くの市販の胃薬が売れていました。名前を挙げればすぐに気づくような薬ばかりです。それほど慢性胃炎に悩んでいた人がかつては多かったのです。でも最近は周囲で胃薬が欠かせないという人を見ることは少なくなりました。慢性胃炎の一番大きな原因はピロリ菌感染によるものであることが明らかになったからです。ピロリ菌は胃がんの原因となることで有名な菌ですが、実は胃がんが発症する前には慢性胃炎を引き起こしていることが多いのです。そこで検査でピロリ菌の感染が証明されたら、抗菌薬を使って積極的に除菌することが普通になり、慢性胃炎は少なくなってきたと考えられます。またピロリ菌は井戸水などから感染するとされ、上水道が完備した今の日本ではピロリ菌を持っている人が減っていると考えられることもあります。もし胃の不調があればすぐに病院で相談してください。当世則次さんの生きる仕組みでした。次は窓です。沼田俊さんの献血のバトン。砂川市の長谷川信義さん、70歳は昨年12月、札幌市中央区の大通り献血ルームで人生最後の献血を終えた。献血は国の基準で69歳まで。回数は高校時代からの52年間で道内最多の1455回に達し、新聞やテレビでも報道された。知人から声をかけられ、数字の凄さを実感したと照れる。献血は砂川南高、現砂川高校3年の夏、札幌を訪れた際に好奇心で協力したのがきっかけ。将来の進路を考える中で人の役に立ちたいと思っていたが、献血後に心が温かくなり、これだと思った。空知管内上砂川町職員になった後も、隔週で移動献血者のほか、札幌や旭川の献血ルームにも通った。協力して救える命があるとの信念から、吹雪の悪天候でも続けた。事前予約が取れずに、日帰りで釧路まで出向いたこともあった。今年1月5日に、献血定年の70歳を迎えた。暇な時間が増えちゃって、趣味の散歩が堪能できるようになりました。人生の転換点を迎えたが、献血との関わりをこれで終わりにはしないという。年明けから日本赤十字社の街頭啓発ボランティアに参加している。長く続けてきた自身の経験を生かしながら、若者の協力者を増やし、献血のバトンをつなげたいと誓う。窓でした。次は読者の声です。伊達市、主婦の方、前田時さん、100歳。冬の助っ人、巻スカート。築52年の我が家は、集合円筒までついており、一目で古いなぁと思わせる外観で、思わず笑ってしまいます。しかし、今日までこの家で、あれこれ工夫しながら長く一人暮らしを続けてきました。今は小上がりを含めて18畳になりますが、冬は灯油ストーブをつけ、台所は今と続くドアを開けて暖房しています。夜間のトイレと風呂の脱衣所は電気ストーブで温めます。手料理の好きな私は3食手作りです。この年齢になると足元が寒く、小さな灯油ストーブを入れようかと思っていました。ところが先日、ある友人がいいものを教えてくれました。 暖かそうな巻きスカートです。裏毛がついていて、表は防水加工されています。ズボンの上につけると、調理中でも何とも暖かく嬉しい限りです。毎月、通帳を見て、電気や灯油、ガスなど、諸物価の値上がりにため息をついていましたが、巻きスカートは私の大切な助っ人になっています。読者の声でした。次は、高橋みっちょ選、同心川柳です。大国に、ぬかずきうちに、腕まくり。大国に、ぬかずきうちに、腕まくり。苫小牧、田中正弘。威勢いい、言葉の裏に、先不安。威勢いい、言葉の裏に、先不安。札幌、高橋健二。極寒の僻地だからの絆ある。極寒の僻地だからの絆ある。別海、中根隆一。鉛筆と辞書を片手にパズル解く。鉛筆と辞書を片手にパズル解く。札幌、中村よし子。物忘れ、急激明日を脅かす。物忘れ、急激明日を脅かす。滝川、今野俊子。テスト前、目標を持って勉強だ。テスト前、目標を持って勉強だ。余一、三上太陽、西中学校2年。穏やかな言葉で会話、座が和む。穏やかな言葉で会話、座が和む。滝川、大山口和子。同心川柳でした。これで、4日水曜日の社会面、暮らし面、読者の声を終わります。